第一ヨハネの手紙2章7節から11節をお読みいたします。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです。それではこの聖書箇所より、新しい命令と題して、広川和之牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今インフルエンザの感染が広がっております。特に私の住んでおります福岡県はダントツで一医療機関のですね、感染者の方が多いという状況になっています。勤務している学校もですね、5クラスが学級閉鎖に追い込まれているというような状況です。また私たちのこの今の気候、春のような陽気でありましたり、また霜が降っていたりとですね、大変変わりやすい気候となっています。皆様の健康を守られて、日々の歩みが支えられていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。一週間のそれぞれの歩みを終えて、この礼拝の場に共に集うことができて感謝をいたします。一週間の歩みを通して、兄弟姉妹たち、いろんなところを通されて、今日の日を迎えておられます。疲れを覚えたり、弱さを感じたり、またさまざまな葛藤を覚えて週間を過ごされた方もいらっしゃると思います。どうぞ主よ、私たちは主の前に出てあなたを礼拝することを通して、主と交わり、また私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところでキリストを証ししていくことができるように力を与えてください。また相変わらず地震のために被災をされた多くの方々、避難所での大変な生活を送っておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ一人一人の方々に必要な助けが与えられてまいりますように。またウクライナでの長引く戦争に関しても、神様、多くの方々が痛みや悲しみを覚えながらの生活となっています。どうぞこの戦いが早く収束していくように、あなたの助けとまた導きを与えてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通して お祈りをいたします。アーメン。さて今日は先ほどお読みいただきました第一ヨハネの手紙2章の7節から11節を見てまいりたいと思います。7節には、愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉ですとあります。このヨハネの書いた手紙の中で彼が教えている命令というのは、以前からの古いものであり、人々がですね聞いてよく知っている旧約聖書に書かれている命令であるということがわかります。そしてこの著者のヨハネは、私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、真の光がすでに輝いているからです。まあ、このように書いています。私たちは聖書の約束に従いまして、イエス様を信じた時から光の中を歩む者に作り変えられており、キリストにある光を輝かせて人々に照らすことができるようになったと約束されています。旧約聖書に書かれている命令をヨハネはここで、新しい命令として書き、そしてその命令はイエス様において真理であると言っています。ヨハネの福音書13章の34節で、イエス様は最後の晩餐の席で、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと弟子たちに言われています。ヨハネがここで言っている古くてそして新しい命令とは、イエス様が弟子たちに命じられた互いに愛し合いなさいということになります。旧約聖書に記されている互いに愛し合いなさいという命令は、レビ記の19章に記されています。具体的にどんなことがですね書かれているかと、まあ、いろんなことが書かれているんですけども、自分の畑のブドウを収穫するときにはブドウの実をすべて取っていいんですよ、もちろん。でもそれをしないで貧しい人とか在留異国人、すなわち、まあ、あまりこの頼るあてがないような外国から、この寄留している外国人の人ですね、その人たちのためにブドウの実をあえて意識的に残しなさいと命じています。それは自分の利益だけを求めるのではなく、周りの人たちへの配慮をするということが求められています。また年を重ねてですね、最近あの人耳が遠いよねという人の前でですね、どっちみち何言ってもあの人には聞こえないんだから、悪口を言ってもいいだろうと 陰口を叩いてしまう、悪口を言ってしまう、そういうことがないようにしなさい。あるいは目の見えない人をつまずかせて困らせるために、その人の前に物を置かないようにしなさい。また神様の民である同胞の人々を恨んではいけません。復讐というのは神様がなさることです。ですからその人が自分に対して犯した、良くないこと、悪いこと、それは裁かれなければいけないんです。でもその裁くことはあなたがするんじゃなくって神様に委ねて、そして自分で復讐をする、仕返しをすることはしないように、このようにですね、生活をしていく上で私たちが日々直面するさまざまな出来事に関してですね、禁止をしたり、また前の人への配慮をするようにと、このレビ記19章にはですね細かく定められています。そしてここの箇所ですね、隣人を自分自身のように愛しなさいという命令で締めくくっています。自然の光の世界には今この現在のですね、今の状態のように光がある、明るいところと、そして光のない闇、真っ暗なところ、そしてその中間になります薄暗いところ、あるいは薄明かりがあるところと、そういう場所もございます。しかし今日のここでヨハネが書いているお互いに愛するということにおいては中間はありません。キリストにあって光の中を歩んで、主にある兄弟姉妹をお互いに愛するか、闇の中にいて好きになれない嫌いな兄弟姉妹を憎むか、光か闇かどちらかしかありません。ヨハネはですね、今日のこの2章の10節でですね、自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありませんと述べています。また使徒パウロはですね、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子供として歩みなさいとエペソ人への手紙5章8節において進めています。では主にあって光の子とされた私たちが闇の中ではなく光の中を歩み、主にある兄弟姉妹の間でお互いに愛し合い大切に接していくということのためにはどうすればいいんでしょうか。第一に大切なことは、他の主にある兄弟姉妹のために祝福を祈るということです。共に助け合って 祈り合える関係がある人への祝福をですね、祈るというのは、まあ、あまり問題を感じないと思いますし、まあ、そのために祈りましょうと今言われたらですね、それはできることだと思います。しかしながら、あなたがですね、どうも好きになれない、近づきたくない、できれば関わりたくないと思っている人いらっしゃると思います。でもその人のために祝福を祈るということはとても難しいことではないでしょうか。けれども私たちはそういう人たちであっても祝福を、神様の祝福があるようにと祈ることは、その人を愛するということなんです。そして光の中を私は歩んでいますという人にとって必要なことなんです。もし加害者、被害者という立場で、まあ、自分がですね、被害者の立場になって加害者の人の自分に対して向けられた言葉、あるいは実際の行いがどうしたって許せないでしょ、あんなひどいことを言ってですね、許せ、それはおかしいでしょうと思うようなことがあるならば、人や人の罪、あるいは悪を裁かれる主なる神様にそのことを話して裁きを委ねるということに私たちはしていくべきです。人の悪、あるいは罪というのは神様が裁いていかれる、それは聖書の御言葉の約束です。イエス様は十字架において死んでいかれました。それは私たちの罪の罰である死を代わりに引き受けて死んでいかれました。そして私たちの罪が許される、また神様の裁きを逃れることができるようになりました。ですから私たちの犯す罪とか悪ということを軽く考えてはいけないということです。神は裁く権利を持っておられますし、権威を持っておられます。そして確実にそれは実行されていきます。ですから私たちは人の言ったこと、やったこと許せない、でもそれは神様にお任せをしていくべきことなんだということです。そしてあなたは私に求められているのは、その方のために祝福を祈りなさいと神様は願っておられますし、そのことが私たちのすべきことだということになります。次に、相手を理解しようと聖霊の助けを求めていくということです。私たちがあの人はね、理解できませんというのはどういうことかというと、私はあの人を 愛したくありませんということを言っていることと同じことです。人を理解するというのは人を愛するということの一つのあり方です。私はですね、まあ、皆さんもご経験あると思うんですけども、時にですね、相手の方が言ってる言葉あるいは行動が理解できないということがあります。そしてその人に対して私はどのように対応すればいいんだろうか、もう皆目わからなくてですね、困惑してしまうという場合があります。どうしてあの人ね、あんなことが言えるんだろうか、できるんだろうか、わからない。私の少なくともですね、この物差しからするとですね、ありえない行動をおとりになる。どうしてなんだろうかと、まあ、考え込んでしまうということがあります。その時には、私のですね、小さな小さな頭で考えてもですね、あるいはいろんなそういう本をですね、読んだとしても、わからないことはやはりわからないんです。相手を理解できるようになるための鍵は、イエス・キリストを信じる人たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様によって、相手の人を理解できるように、またどのように対応することがその人を愛することになるのか、知恵を与えてください、また助けてくださいと祈ります。またですね、その人の顔を見ただけですね、ドキッとする、そして緊張してしまう、あるいはその人のですね、言葉とか振る舞いにですね、こう反応してしまう、もう気になって、こう何か自分の中にですね、こう怒りが引き出されてしまったりとか、そういうことも皆さんご経験あると思います。私もそういうことがあります。まあ、こういう場合ですね、自分自身が何かこだわりを持っていたり、自分自身の中に心の傷を抱えている場合など、さまざまなことが考えられます。その時にはですね、イエス様の前に出てありのままの自分の気持ち、それをお話しします。そして大切な鍵は、神様はイエス様を通して私を愛してくださっていること、そしてそのままで受け入れていただいていることを覚えて感謝をいたします。そこに平安と喜びが与えられて、立ち止まって動けなくなってしまっている状態から動き出すことができるようになります。私たちはイエス様が繰り返し繰り返しおっしゃった言葉、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われているんです。いきなりですね、イエス様は互いに愛し合いなさいと私たちに命じておられるのではありません。私は最初にあなたを愛しましたよね、そしたら愛されてる、愛するっていうことがどういうことかということをあなたは身をもって知りましたね、じゃあ同じようにしてごらんなさい、 それがイエス様の私たちに対する命令です。イエス様に愛されていることを知ることによって、私たちはさまざまな課題を抱えて生きています。そしてなかなか難しいですよね。愛し合うってそう簡単にはできませんね。そう、私たちはそういう存在なんです。でも愛されていることを知るということによって、初めて私たちは主にある兄弟姉妹をお互いに愛することができるようになり、そして光の中を歩むことができます。このことをですね、私たちがもし自分の知恵、勉強したこと、自分が人からアドバイスをもらったことによってできるか、残念ながらそれはできないんです。自分の力で何とかしようと思ってできることではありません。けれども私たちのうちに住んでおられる聖霊なる神様は、私たちの中に神様の愛、イエス様の愛を注いで助けてくださいます。そして一歩一歩かも分かりません。いや、ある方はですね、半歩かも分かりません。また一歩進んでまた元に戻る、そういうことがあるかも分かりません。でも私たちは少しずつであるかも分かりませんけれども、前に進むことができるようになるんです。それは聖霊の助けをいただいて、そして互いに愛し合うということが父たる歩みかも分かりません。でも必ずできるようになります。今週の皆様の歩みが守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな課題を抱えながら歩んでいますけれども、イエス様はそういう私たちを選び、そして深く愛し慈しんでくださいます。そのことを覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちが互いに愛し合うことができるように、私たちを祝福し導いてください。今週の兄弟姉妹の歩み、主に守られて置かれたところで歩んでいくことができるように助けてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。しんどさを覚えている方、試練の中で苦闘しておられる方々の上にも、あなたの慰めや励ましが与えられて前に進んでいくことができるように助けてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。